なんか天地の主なる神様、私たちのお父さんです。昔栄光を受けになったイエス様を礼拝します。この素晴らしい恵み、特権、幸いを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。
寒い日が続きましたけど、体調は大丈夫でしょうか？はい、
守られてます。
はい、感謝ですね。はい、この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日は生きて働かれる神様を体験しなさいと、このタイトルでお話をいたします。はい、私たちが信じ従う神様は手の届かない、声の届かない、どこか遠くにおられる神様でしょうか？ね、そうではありませんね。神様はイエス様です。聖霊様はもう一人のイエス様です。ね、神様、イエス様、聖霊様は、ね、あなたと共におられ、あなたのうちにおられと書いてある。でヨハネの福音書の14章の17節に書いてあるんです。心と体、仕事や学業、ね、生活のすべてに関わり、愛と恵みと憐れみとに満ちた良き神様、良きお方なのです。私たちの神様は良い神様です。どうぞ皆さん、神様を怖い神様だと、罰する神様だと思っているなら、神様に対するイメージを変えてください。神様は良きお方なのです。あなたを愛してやまない、ね、良き神様です。神様に対する正しいイメージを持ちましょう。クライストチャーチ久留米、この教会ですが、開拓当初、まあ30年前からですが、ずっとずっと私が言い続けていることがあります。ずっと最初から言い続けていることがあります。それは、生きて働かれる神様を体験しなさい。神様は生きておられます。神様は働かれます。あなたのために仕事をなされる神様なんです。その生きて働かれる神様を日々体験しなさい。これが37年間ずっと言い続けてきたことです。ではどうしたらこの神様体験というのができるのでしょうか、ね、ああ神様生きておられる、なんと素晴らしいという体験をどうしたらできるのでしょうか。そもそも人間が神様から離れたのはエデンの園で、神様が食べてはならないとですね、禁じられた善悪の知識の木から取って食べたからです。まあ、そもそも神様に離れた原因はここにあります。その時以来人間はですね、何と言っていますか？神様あなたはいりませんと、神様必要ありませんと、自分の善悪、自分の考えや価値観で生きていきますと人間は言ったのですと言い続け、もうその結果がですね、今日の人間の姿です。神様いりません、自分の考えで生きていきます、結果が今の姿です。病と呪いと死、戦争、自然災害、不幸の連続、人生全く思うようにならないですね。全く人間は今も絶望状態にあります。自分の周りや世界を見たらそれよくわかるでしょう。神様から離れた人間の結果なのです。ではどうしたらこの状態から私たちは逃れることができるのでしょうか。どうしたらこの状態から逃れることができるのでしょうか。それは簡単です。原点に戻ることです。初めに戻ることです。神を拒んだ罪を悔い改めて、 悔い改めるっていうのはですね、考え方を変える、方向を転換する、生き方を変えるという意味です。悔い改めるということは考え方を変えなさい、方向を転換しなさい、生き方を変えなさいというのが悔い改める。イエス・キリストを救い主と信じて、自分の善悪ではなく、あなたの考え価値観ではなくて、この神の御言葉と聖霊様の導きによって日々生活をすることです。神の御言葉と聖霊の導きによってですね、日々生活をすること、元に戻ればいいわけです。ですね、善悪の知識をもう食べることはやめましょう。自分の考えや価値観で歩むことはやめましょう。生きて働かれる神様を体験しなさい。今日は日常生活で最も身近にですね、神様体験ができる2つのことをお話をいたします。もちろん神様はもう全てに関わっておられますので、あらゆる神様体験があるわけですけれども、毎日の生活で本当に神様体験できるというですね、2つのことをお話しいたします。はいはい、じゃあ聖書を開きます。いつも開いている、何度も開いたところ、第一テサロニケ5章18節、今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。じゃあ住兄弟、第一テサロニケ5章18節、住兄弟がお読んだ後、まあ、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。どうぞ読んでください。
すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。まあ、その前にいつも喜んで死になさいですね、絶えず祈りなさいとありますが、神様が兄弟姉妹愛する皆さんに望んでおられることは、全て何でも感謝しなさいということです。で、全てというのは全部という意味です。ですね、全部という意味ですよ。全てのことに、ね、今日私が特に皆さんに申し上げたいことは、特にマイナスのことについて感謝することです。これが神様体験する第一の方法だからです。はい、特に皆さんに私がお勧めしたいことは、マイナスリストを作りなさい。マイナスのリストを作りなさい。あなたの人生で過去に起きたマイナスのことですね。いっぱいあると思うんですよね。はい。起きてほしくないことが起きた、ね、事故に遭ったですね、また何かを失ったですね、自然災害に遭った、いろんなことがありますね。起きてほしくないことが起きました。マイナスのことですですね、はい、皆さんの人生において過去に起きたことです。起きてほしくないことが起きた、もう取り返しのつかない失敗をした、まあ、あんなことしなきゃよかったとですね、もう取り返しのつかない失敗をしてしまったですね、こういうこともあるかもしれません。さらにもっとゆっくり進めたがいいですか。書くのが忙しい、少しゆっくりしましょうね。あの写真撮ってる人もいますけども、まあ、どうぞ撮ってご自由です。はい、起きてほしくないことが起きた、起きるもんですですね、予期せぬことが起きます。取り返しの中につかない失敗をしてしまった、マイナスのことですよ。家族や他人からひどい、もうつらい仕打ちを受けたですね、身近な人ほどダメージが大きいわけですけどもですね、もうつらい仕打ちを受けたと、こういうことはあるかもしれません。言葉や暴力でですね、はい、経済的に大きな損失を被ったですね、 まあ、こういうこともあるかもしれませんね、人生の中で。要するに皆さんの人生で起こったマイナスです。ですね。などなどいっぱいあると思います。あなたの人生で起きたマイナスを書き出しなさい。リストを作りなさいということです。一つ一つ。書き出しなさいと。ですね。そして、それに伴うダメージ、その結果、こういう目に遭った、多くのものを失った、ですね、病気になった、怪我をした、ですね、ダメージがあります、損失があります、経済的ダメージもあるかもしれません、ですね、ダメージを書きなさい。また、マイナスが起きた時のですね、また、マイナスが起きた時の、また今の感情、思いを書きなさい。あのせいでこうなったですね。もう私ってなんて運が悪いんだろうですね。まあいろんな思いや感情、怒りとか悲しみですね。感情があったと思います。もうそれも全部書いてください。それがマイナスリストを作るんです。はい。それを書きましょうね。そしてそのリストを今度はですね、どこに持っていくか、イエス様の前に持っていく。そのリストをイエス様の前に持ち出しましょう。差し出しましょう。持ち出して一つ一つね、一つ一つ一生懸命書いてるのでちょっとはい、読み上げます。イエス様ですね。10年前に私が何歳の時このことが起こりました。マイナスを読み上げます。そのためにこんな損失を受けました、傷を受けましたと読み上げます。で次にですね、このことを感謝しますと付け加えるんです。起きたことを感謝しますとですね、告白するんです。で大事なのは声を出して言うことです。黙っとかない。もう考えうるあです、ね、限りのマイナスをですね、告白してこのことを感謝します。その結果私は非常に傷を負い悲しみを持ちました、そのことを感謝しますとですね、告白するんです。感謝を最後に付け加えます。告白、声を出して言うことが大切です。ですね。はい。だって、すべてのことについて感謝しなさい。神様が願うことです。とこう書いてあるわけです。はい。一度だけではなく、もう何度も告白してください。何度も告白していいです。はい。じゃあピリピ人への手紙というところを開きます。4章です。住兄弟が読んだ後にですね、6節と7節ですけれども、皆さんと一緒にここもお読みいたしましょう。では住兄弟読んでください。
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人の考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。まあ、私なりの解釈をいたしましたですね。ここに書いてあります。すべてのこと、特にマイナスについて、あんなことをしなきゃよかったですね、思い煩ったり後悔しないでですね、つぶやいたり人のせいにしないで、いつも 感謝の告白をし、このことが起こったことを感謝します、感謝します、感謝しますですね。あなたの願い求めることを神様に申し上げなさい、でここには知っていただきなさいとこう書いてありますですね。思い煩ったり後悔したり人のせいにしたりしないで、起こったことをそのまま感謝します、感謝します、感謝しますの告白をしないですね。思い願い求めることを神様に申し上げなさい、どうなりますか。するとそうすれば人間の考えをはるかに勝るって書いてある。で口語訳では人知をはるかに超えたとこう書いてあるですね。神様からの何が来りますか。平安です。感謝するときにまず来るのは平安なんです。ここに書いてある通りです。平安があなたの心を支配します。あなたがそのことにも思い煩うことがなくなるということです。そしてあなたの思いが変えられます。マイナスの思いがもう取り去られて変えられてしまうのですですね。必ず感謝すると次に来るのは平安です。平安があなたの心を支配し思いが変えられます。はい、神様体験の1、マイナスを感謝するとき、あなたの心に平安が来ます。でそれに対する思い煩い後悔が消えていきます。感謝するとき、感謝しますと告白するときに平安が来ます。思い煩いが消えていきます。次に感謝を告白し続けると、もう何度でも感謝し続けてくると起きたことが益プラスに変わっていくんです。今度はプラスに変えられ、あのことがあったから私はこうなることができたと、あのことは私にとって良かったとですね。あのことは私の人生に非常に益になりプラスになったと、その後の人生にですね非常にですねプラスになったと、あのことの家にこうなることがですねできたと、マイナスの人生がマイナスが人生のプラスに変わります。あれがあったからこうなれたと、あのことは良かったと、その時はマイナスでしたけどですね、全く思い解釈が変わるんです。よく言いますね、自分と未来は変えられるけど他人と過去は変えられないとこう言うんです。皆さん過去に起きたその出来事そのものは変えられなくても解釈が変わるんです。その時はあんなことをねしなきゃよかったと後悔しますけど、感謝するとあれがあったからこうなった、解釈が全く変わっていくんです。過去の解釈が変わります。皆さん他人を変える方法はたった一つしかないんですよ。自分が変わることです他人を変えようとするから変わらないんですよ。あなたが変わると他人は変わるんです。で他人を変える方法はたった一つ、自分が変わることなんですよ、ね、はい、マイナスが人生のプラスに変わります。はい、これはですね実はローマ書8章28節の現実体験なんです。はい、ローマ書8章28節、まあ、よく開くところですが、住兄弟読んでください。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。ローマ書8章28節。はい、
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
神を愛する人々って誰のことですか。皆さんのことですよ、ね、教練師もあなたのことです神のご計画に従って召された人々って誰のことですか。皆さんのことですよ、 のためには神様は全てのことを働かせる。そしてどんなマイナスもプラス益としてくださることを私たちは知っているということです。この知っているという言葉のギリシャ語の言語はギノスという言葉なんです、まあ、実は知っているという言葉はギリシャ語に2つあって、オイラーとギノスというんです。でオイラーというのは情報、知識と知っているというのはオイラーです。でこのギノスというのはですね、体験して知っているということです。私体験しましたということです。で特にここはですね、エピギノスという言葉が使われて、もう体験して知ってて、知っていて否定しようがありません。もうこのことはもう体験済みで、何回も体験して否定しようがありませんという言葉が、この知ってるという言葉の原文の意味です。体験済みですということです。ですからマイナスの人生がプラスに変わることは、このロマ書8章28節のですね、現実体験ではあるわけです。生きて働かれる神様を体験しなさい。はい、神様体験の2番目です。最初は全てマイナスを感謝する、はい、2番目は 収入の10分の1を神様にお返しすることですですね。なんでお返しという言葉を使うかって言ったら、神様のものだからなんです。あなたのものじゃないから、神様のものは神様にお返ししましょうということです。神様体験の2番目は、収入の10分の1を神様にお返しすることです。今日はよく聞いてください。お金は生活をしていくために大切なものです。お金は大切なものです。まあ、実は新約聖書を見るとですね、イエス様の話の4割ぐらいはお金の話なんです。イエス様はしょっちゅうお金の 話をされるんです。お金の話ですよ。タラントとかデナリって言葉がたくさん出てくるでしょう。全部お金の単位なんですよです、ね、はい、お金は生活をしていくために大切なものです。そして10分の1というのはとても大きな金額です。そうですね、10分の1、1割ですから、とても大きな金額です。もちろん神様はそんなことはもう100もご存知です。それを返せとおっしゃっているわけですから、ね、はい、なぜでしょうか。去年姉妹、10分の1を神様にお返しすることは、神様、私と家族の生活、命も含めてですよ、一切をあなたにですね、頼って生きていきますという信仰の行いだからです。10分の1をお返しすることは、神様と、ね、10分の1はお金は大切なもの、10分の1は大きな金額ですと、でもそれを神様にお返しするということは、神様、私と家族の生活、命を含めてその一切をあなたに頼っていきますという信仰の行いですから、これはですね、義務でも強制でもありません。あなたの信仰の表明なのです。神様はその信仰をご覧になるわけです。神様に頼って生きなさいということです。去年姉妹、今日聖書は自立を教えません。自分でやりなさい、何とかしなさい、自己責任を取りなさいは聖書の教えではありません。聖書は自立を教えないんです。自分でやっていきなさい、自己責任を取りなさいは聖書の教えではありません。頼りなさいですね、委ねなさい、任せなさいが聖書の教えです。徹底的に頼っていきなさいが聖書の教えです。その信仰に神様は応えてくださるんです。一切私の人生でね、家族も含めて命をあなたに預けますと、それが10分の1をお返しするですね、表明なんです。その信仰に神様は応えられるんです。はい、マラキ3章を開きましょう。はい、10節から12節ですが、旧約聖書の一番後ろですね。はい、じゃあ住兄弟、3章の10から12まで読んでください。
十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のために稲穂を叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作にならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。
まあ、少し長いですが、聖書を開いている人ご一緒にお読みいたしましょう。実節からです。はい。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のために稲穂を叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開くって、あふれる恵みを注ぐって、試せってこうおっしゃる。すべての国民はあなた方を幸せの者と言うようになる。あの人幸せですねとみんなが言う、あなたのことを言うようになると書いてある。神様の天地を創造され、万物を所有される神様の約束です。神奈川県に住む一人の信徒の方のお証です。証です。天の窓を開き、あふれるばかりの祝福を。神奈川県にある教会の信徒の方です。イエス・キリストを救い主と信じ、2000年に洗礼を受けました。洗礼を受けるとき、十分の一は神様のものと知って、厳しいですね、家計の中から十分の一を捧げてきました。少しの臨時収入があっても、その中の十分の一、保険が満期になってもですね、捧げることを第一としてきました。すると、あまり買い物に行かないのに、家の中にいつも食料品があふれているっていうんです。で、これは箴言の3章90にそう書いてあるんです。私だけお読みいたします。あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しいブドウ酒であふれる。まあ、蔵っていうのは差し詰め冷蔵庫みたいなもんでしょうけど、もう冷蔵庫に物がもう溢れてくるとこう書いてあるんですね。はい。神様からの祝福だと思い、感謝を覚えるためにですね、神様からいただいたものを記録したっていうんですね。メモしました。記録する習慣をつけている。この2ヶ月11月だけでもですね、コーヒー、カリン、レモン、ズイキ、みかん、柿、銀杏、めんつゆ、いろいろこの人は変えたわけですよ。神様からもらったもの、もう本当に生活そのものですね。生活の神様ですから、私たちの神様は。山芋、白菜、赤飯、リンゴ、お茶、芋ようかん、梅ゼリー、メイプルシロップ、ビデオ、本、マザーテレサの贈り物、手作りバッグ、御言葉の額などなどですね。 43品与えられたとですね。ずっとこの人は書き留めたわけです。12月はもっと与えられ、宅急便であちらこちらから送られてくる、ね、まあ、年末ですね。我が家だけでは消費しきれないので、人に差し上げても溢れるほど与えられる。これはルカ6章の38節の御言葉なんです、ね、こう書いてあるんです与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、溢れるまでに懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです、ね、もう押し入れ、ゆすり入れ、溢れるほどに人々はあなた方に与えてくれるでしょう。もう聖書のこの御言葉の通りですが起きたわけ。物だけではありません。電話やファックスで励ましを与えられたり、人から親切にされたり、笑顔で接してくださる多くの人がいる。また自分のためにいつも祈ってくださるお方がおられることを知り、毎日が感謝の連続、ね、全くこれが大事なことです。主によって養われていることを実感している。神様が私と私の家族を養ってくださっていると、これを実感しているということです。神様に養っていただきなさい、神様に養っていただきなさいまさに御言葉の通り、受けるより与える方が幸い、与えることの喜びを毎日かみしめていますと。でこのようなですね、神奈川県に住む一人のですね、クリスチャンのお証しがあります。神様体験です。10分の1を神様にお返すとき、何が起こるでしょう、ね、次のようなあなたは体験をします。神様にお返しするとですね、どういう体験をしますか。はい、生活のすべての必要は満たされます。生活のすべての、これピリピ4章19節の神様の約束なんです。こう書いてあります。また私の神はキリストイエスにある。あ、ピリピちょっと開いてみましょうか。じゃあ、はい、ピリピ人への手紙4章さっき6、7を読んだんですね。はい、ピリピ4章の19節、いいですか、住兄弟、読んでいただきますか。
はい、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。皆さん、もし家族に必要があったら、子供たちが学校に行く、机がいる、自転車がいる、何がいる、神様、私の子供誰のために何が必要ですと、主よどうぞ与えてくださいと神様に求めてください。すべての必要を与える神様約束ですからですね。はい、まずですね、11をお返しするとですね、まず生活のすべての必要が満たされます。これ神様の約束です。次はですね、思いがけない臨時収入があるんです。臨時の贈り物が次々送ってくるんですですね。その臨時収入の10分の1もまた捧げると、また送って、まだ臨時収入があるんです。まあ、エリ姉妹はもう本当にうなずいてますけどですね、全く彼女姉妹は体験してるからです。生きて働かれる神様を体験しなさい。で、思いがけない臨時収入があるんです。捧げると、もう思いがけないとこからですね、与えられるんです。はい、健康が守られます。事故から守られます。衝動外から守られますですね。だから 無駄な余分な出費がなくなるんですよ。ですね、入るものも入ってくるけど出るものがなくなってくるんですよ。だから健康が守られ、自己が守られ、衝動外から守られるからね、無駄な余分な出費がなくなるんです。出るものがなくなるんですよ。はい、あなたの収穫財産を悔い表す、また奪い取る。さっきはイナゴ、神様はイナゴを叱ってあなたの作物が不作にならないようにすると書いてあるんですね。せっかく収穫したのにイナゴが来て取っていってしまった。今ね、詐欺とか多いでしょうが、イナゴなんですよ。イナゴを叱るってですね。いろんな騙して人から奪い出すと奪うものが悪いでしょう。イナゴなんですよですね。あなたの収穫財産を食い荒らす、奪い取るイナゴ、害虫や詐欺等から守られます。さっき読んだマラキ3章の11節です。イナゴを叱ってあなたの作物が不作にならないようにすると、こう書いてありました。はい、5番目、与える分かち合う喜びをですね、満喫します。もう自分でも消費しきれませんからですね、持ってきました。それまた与えられるんですよ。持ってくる、またそれあって、また与えられるんですよですね、うん、与える分かち合う喜びをですね、満喫します。ですから皆さんの生活の中で消費しきれない、食べきれないものはどうぞですね、精米という制度がこの教会にありますので、どうぞ持ってきてください。そうするとあなたの蔵はね、もう満たされますからですね。はい、はい、これが神様がなさることです。十分の一をお返しした時にですね、はい、まとめますと、日常生活で、まあ、神様いろんな体験、神様体験するわけですけども、ですね、特に本当に神様生きておられると、日常的にあなたが感じることが2つです。それは身近に感じることは、全てのこと、特にマイナスのことを感謝するんです。マイナスが起こったらすぐ感謝してください。過去に引きずっているマイナスがあるなら、そのことを告白してすぐ感謝してください。このことを感謝しますと付け加えればいいんです。マイナスリストを作り、一つ一つ告白して感謝をいたします。はい、十分の一を神様にお返しをいたします。どうぞですね、日々毎日ですよ、生活の中で生きて働かれる神様を体験し、私たちの神様イエス様はなんと素晴らしいお方でしょうとですね、イエス様に全ての栄光をお返しする日々の生活を送る兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。よろしいですか。どうぞ、じゃあ目を閉じてください。はい、総学者お願いいたします。